聖書の朗読をいたします。はじめに旧約聖書出エジプト記第15章の1節から11節までです。新共同訳聖書旧約117ページです。モーセとイスラエルの民は主を賛美してこの歌を歌った。主に向かって私は歌おう。主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を海に投げ込まれた。主は私の力、私の歌、主は私の救いとなってくださった。この方こそ私の神、私は彼を称える。私の父の神、私は彼を崇める。主こそ戦人、その名は主。主はファラオの戦車と軍勢を海に投げ込み、襟抜きの戦士は葦の海に沈んだ。深淵が彼らを覆い、彼らは深い底に石のように沈んだ。主よ、あなたの右の手は力によって輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。あなたは大いなる意向を持って敵を滅ぼし、怒りを放って彼らを藁のように焼き尽くす。憤りの風によって水はせき止められ、流れはあたかも壁のように立ち上がり、大水は海の中で固まった。敵は言った。彼らの後を追い、捕らえてぶどり品を分けよう。剣を抜いて欲しいままに奪い取ろう。あなたが息を吹きかけると、海は彼らを覆い、彼らを恐るべき水の中に鉛のように沈んだ。主よ、神々の中に、あなたのような方が誰かあるでしょうか。誰かあなたのように、聖において輝き、本べき御業によって恐れられ、くすしき御業を行う方があるでしょうか。新約聖書は、ヨハネによる福音書第20章19節から31節までです。新約聖書の210ページ。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹等をお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。12人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よ、と言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。 見ないのに信じる人は幸いである。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。以上です。祈りましょう。主イエスを死のうちからよみがえらせてくださいました神様、あなたの御名を褒めたたえます。この主の日の朝、私たちはそれぞれの場で礼拝を捧げています。今この音声を聞いて家庭での礼拝を守っておられる方々もおられます。私たちの教会は礼拝を非公開にして8つの主の日を迎えました。この間、さまざまな方々と共に祈りを合わせ、また教会の歩みを止めることなく歩ませてくださいましたことを心から感謝をしております。私たちの教会は今、新型コロナウイルスの感染対策の一つとして礼拝をはじめさまざまな集会を閉じておりますけれども、しかし一人一人の方々の祈りによって教会の歩みが進められております。そしてあなたがいつも私たちの真ん中に立ってくださり導いてくださることによって、この教会に命が与えられておりますことを心より感謝するものであります。ただいま御言葉を賜りました。聞く私たちの心を開かせてください。今日の御言葉は特に心を閉じる私たちではなく、心の扉を開いてあなたに明け渡す私たちでありますようにと願います。神様、私たちの歩みをどうぞ整えてください。今この時にもあなたが共にいてくださることを実感し、その中で信仰が育まれてまいりますように。今病の中にある人を特に覚えます。孤独の中にある人たちを覚えます。仕事をしなければ食べるものにもありつけない人たちがこの日本の国にもたくさんいることを覚えます。神様、一人一人の方々にあなたからの力を得させてください。そして特に医療従事者の方々、研究者の方々、また世界にその中で政治をする者たちを強めてください。力を与えてください。心から祈るものです。あなたの御言葉にひたすら聞かせてください。そしてそれを聞くだけでなく行うものへと変えさせてください。これらの感謝と願いと私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。先週私たちはそれぞれの場所でイースターを祝いました。復活に立ち会った女性の弟子たち、あるいは男性の弟子たちの受け止め方をヨハネによる福音書から聞きました。今週もその復活の光の中でそれぞれの経験をした人々の姿を引き続きヨハネの福音書から見ていきましょう。今日の箇所は 週の初めの日という言葉から始まっています。週の初めの日、それはシュエスが復活をされた日曜日のことでした。シュエスの弟子たちは再び一つの家に集まっていました。あの最後の晩餐のあった木曜日に、ゲツセマネの園でシュエスが敵対者に捕らえられるその時、彼らはシュエスを見捨てて逃げ去ってきたのでした。そして翌日の金曜日、シュエスが十字架上で残忍な死を遂げたことを知って、これまで自分たちが頼りにして従ってきたイエスがいなくなって、もぬけの殻のように過ごしていました。おそらく彼らの心の中では、これまで築き上げられてきたものが音を立てて崩れていったことでしょう。また愛してやまなかったシュエスを最後には見捨てたという自責の念もあったかもしれません。しかし彼らは今もうどうすることもできませんでした。そしてこれから先どうしてよいかもわからずにいました。それだけではありません。シュエスを処刑した人々が今度は自分たちを標的にしてくるかもしれない。そんな不安の中で彼らは家の戸の鍵をしっかりとかけていました。戸の鍵だけではありません。この時不安と恐れに満ちた弟子たちの心の戸もしっかりと閉ざされていたのです。家の戸の鍵をしっかりとかけておいた、かけておいたはずなのに、復活されたシュエスはそのただ中にやってきます。そしてあなた方に平和があるようにと言われて、両手と脇腹を見せて、あの十字架にかけられたシュエスご自身なのだと彼らに示します。シュエスが真っ先に言われた言葉は、あなた方に平和があるようにという言葉でした。これはシャロームというヘブライ語です。今でも用いられる日常の挨拶の言葉ですが、おはようもこんにちはもこんばんはも、このあなたに平和があるようにという祈りの言葉で挨拶を交わすのです。今日の聖書の場面は夕方です。ですからシュエスはこんばんはと言ったのでしょう。ここで平和があるようにと告げたシュエスの言葉から真摯に聞くべきであろうと思います。なぜなら自分を見捨てて逃げ去った弟子たちを咎めも叱りもせず、何もなかったかのように彼らに祝福の言葉を送るシュエスにすがすがしいまでの愛を見るからです。その時弟子たちの心から恐れが出ていきました。だから彼らは素直にほっと何かの鎖から解放されたように喜んだのです。あの最後の晩餐の席上でシュエスは、私はあなた方のところに戻ってくる、そして誠の平和を与えると彼らに約束をされていたのです。その言葉を弟子たちは今実感を持ってかみしめていました。シュエスの言葉が今ここで現実のこととして自分たちに迫ってきている体験をしたのです。だから主を見て喜んだのでした。そして弟子たちの方はというと、シュエスを見捨てた自分たちは許され、今死に打ち勝って自分たちと共にいるシュエスを深い喜びに満たされている実感が湧いてきました。 この復活の主イエスが与えてくださる平和は、弟子たちの生き方をその根本から変え、彼らはこの世の中で主イエスが示した神の国の実現のために懸命に生き抜くようにと、新しく希望を与えられたのです。さて、今日の箇所を読みましたときに、私はいつか見たマザー・テレサのドキュメンタリー映画の一場面を思い起こしました。マザー・テレサは路上で行き倒れている人を見つけると、その人を丁寧に自分たちの施設に連れて行き、全身をきれいに洗います。そして名前を聞き、次に宗教を尋ねます。キリスト者であろうとなかろうと、何の区別もなく、その人の手を握り、さすり続けるのです。もはや言葉を理解することもできず、行き倒れて今にも息を引き取りそうな人に向かって、あなたの人生には意味があった。この私が最後まで共にいるのですと、心の中でつぶやくのだそうです。これ以上の幸福な死もまた他にはないのではないでしょうか。マザー・テレサは近づいて寄り添って平和を下さる主イエスのことをよく知り、親しく交わっていたのではないかと思うのです。自ら人々から目を背けられて社会の片隅に置かれ、なお死に瀕している一人に手を差し伸べたのは、まさしく彼女が近づいてくる神の手となっていたといえます。さて、トマスという一人の弟子がいました。復活の主が家に入ってきたその時に、彼は残念ながらその場には居合わせませんでした。トマスは他の弟子たちが主イエスが来られた時のことを話しても信じることができません。25節に、他の弟子たちが私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。トマスは自分の五感を使って確かめてみなければ決して信じないという現実的なタイプの人でした。賛美歌の歌詞にあるほどですが、このトマスのことを疑い深いとされることが多いのですが、むしろ絶対確実なことだけに信頼を寄せる人ではなかったかと推測できます。その意味では堅実なタイプの人であったかもしれません。しかしこのトマスにも主イエスは現れてくださいました。先の出来事から8日後のことでした。この時も家のすべての戸が閉ざされていたはずなのに、主イエスはやってきて真ん中に立ち、あなた方に平和があるように、あのシャロームという言葉を同じようにして仰せになったのです。そして主イエスはトマスにご自分の手の傷を見せて、傷跡に触れるように促して、信じないものではなく信じるものになりなさいとも仰せになるのでした。トマスは主イエスの御傷に触れることなく、私の主、私の神よと告白します。これは彼の率直な言葉であっただろうと思います。そして主イエスは、見ないのに信じる人は幸いであるとトマスを激励するのです。エルンスト・バルラッハという20世紀前半のドイツの彫刻家が、この主イエスとトマスの彫像を残しています。実に主イエスのトマスを見る眼差しと、トマスの方の何か懇願するような全幅の信頼を主イエスに寄せるような目の表情が、 とてもリアルな作品です。そしてこのシュエスの御言葉とその眼差しとは、シュエスを実際に見ることのできない現代に生きる私たち一人一人へのメッセージでもあります。私たちはこの見ないのに信じる人は幸いであるとの御言葉をどう捉えたらよいのでしょうか。トマスは口ではいろいろなことを言ったでしょう。しかし心の底からシュエスに自分も会いたいと思っていたことでしょう。そして私たちもこの現代、自分の生活の中にシュエスを見つけることができます。ここで再びマザー・テレサの言葉を紹介したいと思いますが、彼女はこう言いました。イエスがおっしゃったことを覚えておきましょう。あなたが私の兄弟の最も小さな一人にすることは、どんなこともすべて私にすることなのです。ちょっと考えてみましょう。一人ぼっちの人にあなたが向ける小さな微笑み、目の不自由な人が道を渡るときあなたが差し出す手、お腹が空いている人のためにあなたがちょっと我慢して差し出した食べ物、これらはみんなあなたがイエスにしているのです。シュエスの弟子たちは、敵対者が今度は自分たちに標的を向けてこないかと家に入り、息を潜め、鍵を頑丈にかけて戦々恐々としていました。トマスもあの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じないと言いました。そして私たちもです。私たちは自分の日々の生活を振り返ると、シュエスがすぐそこまで来ているのに、自分の心の扉に頑丈に鍵をかけてしまっていて、シュエスを追い返してしまっていることはないでしょうか。もしそうであるならば、即座にこの心の扉を開いてシュエスをお迎えする必要があります。トマスや弟子たちのように人生をかけて復活のシュエスが今も生きておられ、私たちに命を与え続けてくださっていることを伝えていかなければならないでしょう。復活したシュエスは今も、たとえ鍵がかけてあっても私たちのうちに生きてくださり、また私たちの周囲の人々の中にも生きておられます。そしてシュエスは私たちの友となってくださいます。私たちは本来毎週ここに集まって礼拝を捧げていますが、今それぞれに散らされていたとしても、私たちが心を一つにして信じるものとなって礼拝を捧げるときに、シュエスはいつでも、いつも、そしていつまでも真ん中に立ってくださり、あなた方に平和があるようにと語りかけ、新しい道を開き、信じないものではなく信じるものになりなさいと今日も呼びかけてくださっております。お祈りを捧げます。神様、この日もまた御言葉に聞かせてくださいましたことを感謝いたします。どうか私たちの心と体に御言葉を根付かせてください。主よ、あなたが使わしたいと思うところに私たちを使わしてください。あなたが会わせたいと思う人に会わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して語らせてください。私たちがあなたの道の邪魔をしませんように。 主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、共に御言葉を受けたお一人お一人のうちに、いつもいつまでも豊かにありますように。アーメン。